聖書のお言葉をご一緒に読みたいと思います。それでは詩編の方ですね、旧約聖書の詩編の方を、見ましょうかね。それでは、詩編の、ですね、では第95編ですね。はい、詩編の第95編。詩編の第95編を、では一節からご一緒にお読みいたします。いざ我らエホバに向かいて歌え、救いの岩に向かいて喜ばしき声を上げ、我ら感謝をもてその御前に行き、エホバに向かい歌をもて喜ばしき声を上げ。それはエホバは大いなる神なり、もろもろの神に勝れる大いなる王なり。その深きところ皆その御手にあり、山の頂もまた神のものなり、海は神のもの、その作りたもところ、乾ける地もまたその御手にて作りたまえ。いざ我ら拝ひれ伏し、我らを作れる主エホバの御前にひざまずくべし。彼は我らの神なり、我らはその牧の民、その御手の羊なり。今日何時らがその御声を聞かんことの、何時らメリバにありし時のごとく、のなるまさにありし日のごとく、その心を固くなにするなかれ。その時何時らの親たち、我を試み我を試し、また我が技を見たい。我その世のために憂えて四十年を負、我言えり彼らは心を誤れる民、我が道を知らざれきと。この家に我行き通りて、彼らは我が休みにいるべからずと誓いたい。ですね、7節にあります。彼は我らの神なり、我らはその牧の民、その御手の羊なり。今日何時らがその御声を聞かんことを望む。まあ、リビングバイブルの方は、私たちは神の羊であり、神は羊飼いなのです。今日呼びかけられる声を聞いたなら神のもとへ行きましょう。分かりやすいですね、こっちの方で。我々これ文語体の聖書を使っている教会はもう本当少なくなりまして、もう、毎回言うことなんですけど、明治時代にこれ翻訳されてますからですね。それで今この私たちが使っているのは大正時代に、ちょっと修正加えた大正訳聖書というものでありますけれども、いずれにしても文語体っていうのが日本からもうほとんどこう、失われたらまずいんですけど、消えかかりつつあるということも、ございまして、文語体の聖書があるということは、大変そういう意味では重要な役割も担っているわけでありまして、日本語において最も美しい文体を使っているという、聖書はやっぱりどこの国でもそうですけど、いいその国の古き良き格式ある言葉を用いているわけで、ただ翻訳の関係上、これ当時はエホバっていうふうに発音していますけど、このエホバっていうのは本当はないんですね。これは間違った翻訳です。言語はこれヤハウェと読むべきなんですけど、 まあ、ヤウェというのを、まあ、当時エホバというふうに、訳してしまっているのは、まあ、それは、まあ、まあ愛嬌と思って言われるんですけども、まあ、あのイスラエルの神様の呼び方はユダヤ人はこれヤハウェというふうに呼んだわけであります、まあ、今でもそうですけどね、ですからこの聖書というのはこれユダヤ人の、まあ、あの書ですから書いたものですからあの紀元前に書かれてありますか、これ旧約聖書というのは今これ我々目の前に、まあ、読むといつ書かれたかというふうに昨日今日書かれたように思いやすいんですけど、まあ、これ紀元前に書かれたもんであります、だからこの紀元前に書かれたものが旧約聖書で紀元後に書かれたのが新約聖書、まあ、あの紀元前と紀元後と、重なるんですよね。でなんで重なるかっていうとあの西暦がキリスト紀元だからですね。西暦っていうのはイエス・キリストが生まれた年を元年としてますから、だからキリストが生まれる前に書かれたのが旧約聖書。なんで書かれたかというとキリストが生まれますよということを予言してあるから。だからそしてその通りに生まれてきたのがイエス・キリストでありますから、今度は新約聖書ということになりますね。ですからあの旧約聖書は、イエス・キリストを生み出すための民族、つまりイスラエル民族のことについて書かれていると言ってもいいと思いますね。旧約聖書は、そして新約聖書はそのイスラエル民族の中から一人の人を生み出すということで一人の人について書かれてある。新約聖書は、まあ、それ一人の人イエス・キリストということになります。だからまあこれ今詩編読みましたけどあの旧約聖書の、一番最後はマラキ書というのになってます、まあ、マラキという預言者が最後に書いた書で旧約聖書は終わってます、それでそのマラキもマラキ書にも書いてあるようにもうやがて、救い主キリストが生まれてくる、人類を救うところのまあメサイアですね、メシア、まあヘブライ語ではユダヤ語ではこれマハシュワって言うんですね。マハシュワイエシュワということ、ね、マハシュワということはヘブライ語ではメサイアメシアということでありまして、それギリシャ語で読むとキリストとなるわけですね。だからキリストイエスマハシュワイエシュワというのがこれが旧約聖書の預言者たちが、まあ、やがて生まれてきますよと、うん、マラキが最後にこれを預言してから400年間聖書は沈黙を保つわけでありまして何もその間書かれてません。で400年後にマタイ伝新約聖書のマタイ伝が次ページめくるとマラキ書の次は新約聖書のマタイ伝、そこからキリストの誕生からそこに書いてあるわけです。ですから旧約聖書から新約聖書に至ってイエス・キリストが生まれてきたこのことがずっとこうつながっていくわけですね。ですからまあまあここは詩編というところを今読みましたけど、まあ、イスラエルの2代目の王様であったダビデ王が、まあ、編纂したこのものですよね、全部で150編これ全部曲のついていた歌ですね、まあ、まあ譜面のような技術があれば曲も残っていたと思いますけど、まあこの歌詞だけ残っているということになってまして、まあ、この曲は失われてありませんが、どういうふうにこれを曲付けしてあったかは分かりません、はい、けれども、まあ、あの今日私たちが神の声を聞くこと、ね、神は、私たちに、まあ、あの日本人は要するに農耕的な文化ですからね。でイスラエルのこのユダヤ人というのは遊牧的というか 羊を飼う、まあそういうことを羊飼いというものがいて羊を飼うと、まあ、日本であんまりそういう風景を見ることはありません。まあ、羊を飼ってる人もあんまりいません。まあ私が子供の時はヤギを飼ってる人は結構いましたけど、ヤギは群れにならんですあんまりね、ヤギっていうのは勝手に自分勝手に あちこちほっつき歩くから、これは羊のように群れにならない、だから羊とリーダー君主のねリーダーと書いて、まあ、群れと呼ぶわけですよ。まあ、漢字はそういうふうにできております。で、ありますけども、その群れのその羊飼いは神様であると言ってですね、彼は我らの雷、7節ありますね。この神様が私たちの、羊飼いだと、まあ、言うわけです。まあ、私たちは羊だと、ね、それは我らはその牧の民、その御手の羊なり。まあ、牧っていうことで、まあ、囲いがしてあってね、守られてるわけですよね。垣根に囲まれて守られている中で私たちは、まあ、安全に守られている。まあ、事故がないとか災いが来ないとかいう話ではないんだけども、まあ、来ないのが一番いいけど、それは、だけれども、まあ災いはやっぱり来るわけですよね。一緒ですよね。だけど牧っていうのは囲まれている、守られている人と守られていない人のこれは違いでありますよね。先週だったか、ある兄弟がお電話いただきまして、ちょっと骨折しましたからお祈りしてくださいって、教会に、まあ、来れないから、まあ、お祈りしてくださいって言うんで、じゃあお祈りしましょうっていう、早く治るようにお祈りしましょうっていう、ね、まあ、それで終わったんですけど、まあちょっと転んで骨折ったからということで、ありましたから、あ、そうですか、詳しい事情は、まあ、私も聞きませんのでね、お祈りしましょう、それでお祈りしました。そしたらしばらくしたらその、お母様から、連絡がありまして、九死に一生を得ましたっていうような話だったんで、何の話してんのかなと思いましたら、いや夜道を歩いてたんだ、夜はねあんまり歩かない方がいいですやっぱり、夜道を歩いてたら急に車が走ってきて、それで飛ばされてしまったということで、まあご子息の話をしてるわけですね、だから本当に5分前まで電話で話をしてたのに、まあ急にですよね、予期せぬ方角に車がハンドルを切ってきて、まあ、夜ですから視界も悪いですしね、本当に飛ばされて、そしてかなり遠くまで、行ってしまった。それから運転手の人もですね、もうオロオロしてしまって、もう電話をかけることすらままならないという状況で、まあ、近くにいた人がたまたまいてくれて、そしてまあよ、だからそれで本当にこう命を落とす方もいらっしゃるわけですから、で本当に奇跡的に守られまして、まあ骨折だけで済んだと。まあ、だから本当に我々知らないところで、常にこう神様に守られているということはすごく重要なことで、まあ、人間にはこの不可抗力というのがありますから、まあ、どんなに頑張っても人間の能力を超えている部分というのはあるわけでありますから、でも本人曰く天使が来て何か自分を支えてくれていた感じがしたと、感じがしたじゃなくて本当にそうだったと思いますけど、どこも他に損傷がない、ね、頭を天使がこう持って守ってくれてたということを感じたというですね、まあ、飛ばされてる間はそう感じたというわけですから、ですから そして、それで本人からその後電話があって、ちょっと骨折したからお祈りしてくれって、それで、ああ、そうですかって私もお祈りしてましたけど、後で聞いたら大変な話でありました。でも、本当に、我らはその牧の民、その御手の羊なりということで、本当にこう垣根というかね、囲いがの中に守られている羊、神の羊であるということもありますから、私たちに必要なことはその神の御声、神の声を聞かんことを望むとありますけれども、お一人一人に神様が語る言葉は違っているでしょうけどもですね、けれどもそれぞれ置かれた持ち場立場が違ってますし、また必要な神の言葉も違っていると思いますが、少なくても私たちに必要なのは神の御声を聞かんことを望むっていうことは、神の言葉を求めるということがありさえすれば、こういう時に神様はですね、聖書に何と教えていらっしゃるんだろうか、聖書が何と教えているか、何と言っているか、そうやって私たちが聖書の中に神の言葉を求めて祈っていくと、聖書を通して神様が私たちに必要な言葉を与えてくださる。でこれは聖書ですよね、バイブルでありますから、新約聖書も旧約聖書も、全部で合わせて66巻あります。これ一冊になってます、聖書はですね。そして聖書はすべて神の霊感によって書かされたもんだと、そういうふうに書いてあるし、イエス・キリストもですよ、聖書の言葉を認めているわけですからね、これは神の言葉であると、言っていますから、聖書の言葉というのは他の本とはちょっと区別して考えないと。我々はこの神の言葉というのはじゃあどうか違うんですかって言いますけれども、神の言葉というのは分かっても分からなくても、理解できてればいいけども、理解できない時でもそこに書いてあることをやってみると、そこに神の働きが起こってくる、道が開かれてくる、祈りが応えられてくる、奇跡と印と不思議が起こってくる、そういうことが常にありますから、ここの最後に書いてあるように、イスラエルの人々は神の言葉を結局守らなかったんですよね、民族的には。神様の言うことあんまり聞かなかった、イスラエルの人々は。だから最終的に彼らは我が安息休みに入るべからず、と言われたわけでございまして、安息っていうのは要するに今のパレスチナ のイスラエルっていう国が今できてますけど、あそこはユダヤ人の土地で、そこに入ることできなかった、でどういう人たちが入ったかというと、その入ることができなかった人々はエジプトから脱出してきたユダヤ人ですよね。エジプトからモーセによってユダヤ人は神様に救われて、解放された、映画でモーセの10回というのはそれを映画にしたわけですけども、イスラエルの人々っていうのは、これが旧約聖書にずっと書いてあるわけですね。民族について書かれた歴史でもありますから、旧約聖書は、イスラエルの人々は、エジプトで奴隷となって、労役に苦しんでいた、そういう時代があったわけです、紀元前ですね。でその時に、なんとか神様救ってください、こう神様に叫び求めたわけでございました。そしたら神様が、モーセという人をそこに送り込んで、そして、イスラエルの人々を、そこから何十万という人々をエジプトから脱出させるわけである、脱出だから、これ出エジプト記っていうのは、創世記の次に来るわけでありまして、 脱出してきた、まあ我々の人生もそこそれあるんですよね。我々の人生も要するに人からの束縛とか拘束とか、まあそういうところから脱出してくるっていうことはあるかもしれないですね。多かれ少なかれ、そうですね。まあ一見ですね、守られていて保護されていて外からはいい環境に見えても、自由がなければ何の意味もありません。そうですね。人間は脱出してきて、なぜ脱出してくるかというと、まあ、自分の自由を得るためである。そして世の中にいろんな自由がありますよね。まあ、いろんな自由がありますけども、全ての自由というのは、まあ、これ世の中的な話ですけどね、全ての自由というのは言論の自由にベースがあるわけです。言論の自由の上に成り立ってるんですね、あらゆる自由は。だから言論の自由がなくなったら、これはですね、まあ、自由と言えないですね。だから人間の悩みっていうのは何かっていうと、人に言えないっていうことが悩みの本質なんです。それを言葉で誰かに言うことができたら悩みではなくなるんです、その段階から。そうですね。だからこの人間というのはやっぱりそういう人に言えない悩み、また自分でも言葉にそれを拾ってこれなかったら、それも悩みですよね。でそういう中にいて、外からは守られてるように見えるんですよ。それは保護されてる見えるんですけども、そこから脱出してくる必要がある。なぜかというと、それは労役に屈してるっていうこともないけども、人から便利に使われているから。でエジプト人の奴隷になってたわけ、イスラエルの人は。エジプトにいたから食べ物も飲み物も生活は保障されていたんだけれども、けれども彼らはまあエジプト人の代わりに労働力だったわけですよね。だから彼らの労働のもとでエジプト人は豊かな生活を、まあ、していたということも言えるかもしれません。だからそこから脱出したいとこう神様に訴えた、自分たちの神様ヤウエの神様に訴えた。そしたらヤウエの神様はですね、モーセという人を立てて、そしてエジプトに使わせた。モーセという人はもともとエジプトの王様になろうとした人ですから、ユダヤ人なんだけどモーセはですね、けれども王様の後継ぎとして育てられた人なんです、40歳まで。で彼も40歳になった時に逃げ出すわけですよね、エジプト。で80歳になった時に神様から呼び出されて、それからエジプトに行って人々を救ってきなさい、まあ、こういうわけです。だからモーセの時代っていうのは、モーセは、まあ、要するにエジプトのファラオの後継者というような、まあ、最高の当時教育を受けた人でもあります。まあ、その お父さんお母さんは誰だったかというのはちょっとはっきりしませんが、まあ、ハトシェプトじゃないかという説もあるけれども、ちょっとこの間トトメスっていうのはハトシェプト の, 旦那さんはトトメスだから、トトメスの2世の墓出てきたとか言ってみんなまあざわめき立ってますけど、まあそれどうでもいいようなことです。まあいずれにしてもモーセの名前はエジプトの歴史から全部消されてるわけです、ね。であれはエジプトを逃げていった、なぜかというと自分はユダヤ人だと気がついたから、そして自分の神様っていうところに彼は出会ってしまったわけですね、80歳に。 それでその時にモーセは神様に名前を聞くわけですよね。あなたのお名前は何ですか、今からエジプト行けって言われても、イスラエルの人々を助けに行けって言われても、じゃあどういう、何という神様があなたを使わしたんだとみんなから聞かれた時に、私はどう答えたらいいんでしょうか、ね、だから神様にあなたのお名前は何でしょうかとこう聞いたら、私はありてあるもの、それをヤハウェとこう呼んだわけです。ありてあるものと私は存在するっていう、存在という神なんです、あるという神ですね、よく子供がですよ、神様って一体誰が作ったんですかって、そんなものに間違って答えてしまったら、今度はその神様作った人は誰がまた作ったんですかって言われる、そうするとですね、これはまずいことになりますから、神様一体誰が作ったんですか、でまあそういうことをよく質問する子供さんはいますから、だから子供相談とかやんない方がいいね、僕さん危ないことだ、でもね、なんていうんですかね、無から何もないところから有を生ぜる、無から始まって有が出てくる、これは天地万物神様が創造したときに、これ創世記に書いてあるんです。聖書一番最初は創世記です。天地万物神様が全てをお作りになったときに、無から有が出てきてくる、ね、何もないところから、ものが生じてくる、簡単に言ったらそういうことですね、というふうになっているわけです、はい、無から有が生じてくる。そしてそれは神様が言葉で作ってるわけです。何もないところに神の言葉があって、そしてその言葉通りに物事が見える形で物質的にできてくるわけです。だから無から有が生じてくる、有っていうのはこう物質的な物理的なものだということですね、だから何もないところに言葉があって、そしてそこに物がこうできてくる。でもそれはですね、この自然界の一つの法則でもあるわけですね。実は何がないわけではなくて、形になってないところに言葉が入ってきて、そしてそれが形になっているわけです。世の中の自然界もそういうベースは同じ法則の中にあるわけです。簡単に言うと、私たちも自分が言ってることがなってくるわけです。基本的には、だから自分の上になってほしくないことは言わない方がいい自分の上になってほしくないことは言わない方がいい、だんだんこういうことに気がついてくるわけです。自然とその法則っていうのはそういうことありますね、だから言葉というのは力を持ってます、で無から有を生じめる力がある。だから何もないところから無から有ができてくるっていうのが、これが自然界の一つの法則かもしれません、けれどもそれをお作りになった神様にはそれは当てはまらないんですね。それを作られた方にそれは当てはめてしまうと、これは物事が説明できなくなるんですね、だからそれがですね、パラドックスになっていくんで、聖書にもよくありますよね、ですからこのクレタ人というクレタ島というのがありますけど、あそこのギリシャ、今イタリアなのかギリシャのイタリアかで、クレタ島というそこに教会ができたときに、教会の牧師さんはテトスという人、そのテトス書というのも新約聖書ありますけど、その牧師さんに宛てたパウロの手紙にこう書いてあるんですね。エピメニデスの言葉が使われているんですね。でエピメニデスっていうのはギリシャ七賢人の一人なんだけど、哲学者ですよね。そのエピメニデスが言ってる言葉にこういうのがあるんですね。クレタ人は全部嘘つきだと。クレタ人は嘘つきが多いじゃない、クレタ人は嘘つきである、こういう有名な言葉があるわけ、ところがね、 そのエピメニデス、その人がクレタ人なんだよね、うん、だからそのそうなるとね、あのエピメニデスがクレタ人でしょ。でクレタ人がみんな嘘つきだっていうことがもし本当だったら、彼は本当だっていうことになってる、あの嘘つきじゃなくなるわけですよ、うんね、だからこれはねパラドックスに陥るわけ。じゃあどうしたらいいかというと、それを言ったエピメニデスはその中に含めないっていうことが重要になってくるわけ。それを含めないことにしないと物事はその言葉は説明できない、うんね、だからそういうことで、そのね、神様がこの世界の自然界をみんなお作りになった神様は無から有を作ったんだけども、それは神様には当てはまらないっていうことですね、うん、ご自分がそれ作った どういうことかというと、神様は最初からある、有から始まってるわけです。無から始まってない。だからモーセに名前を聞かれたときに、あなたは何という神様ですか、私はあるという神様です、最初からある、ね、存在するっていう、これがまあモーセに伝えた神の名前で、これをヤハウェっていうですね。それを間違って読んじゃった人々がいて、それエホバって、エホバの証人みたいな人たちがいます。あれは間違ってるんですね、最初から間違ってた話です。大体あれ作った人々がもう嫌になってやめちゃってますからね、エホバの証人っていうのは。あ、歴史見てたら分かるんですよ、うん、最初は真面目に聖書勉強会って言ってやってたみたいですけど、だんだんバカらしくなってみんなやめちゃったっていうところが、アメリカで戦争が始まってきて、徴兵制が始まってきたんで、自分の子供を徴兵制に行かせたくないという人たちの組織にそれが変わっていったわけですよ、だからまあ最初のものとはもう別のものになってきて、だいぶそのだからこのなんていうんですかね、動機とやってることが違ってるっていうのはね、これは幸せになれる形ではないんです。人間はどういう時幸せかというと、自分の言ってることと考えてることとやってることが調和してる時なんです。そうですね、それがですねバラバラになってたら幸せになることは無理である。ですからまあこうまあそういうことでそうですね、イスラエルの人々はエジプトを脱出してくることが見事にできたんですけども、その後彼らは神に対して不平不満が多かった、ね、不平不満がいろいろあった。そしてそれで何十万という人々をモーセは指導していくのに大変ですよね、うん、何十万という人々を、30万40万という人々を、まあ、一つの町というか当時で言えば国ですよ、イスラエルの人々を治めていくのに、まあ法律が必要になってくるわけです。戒律というか法律、はい、でそのモーセが書いたこの旧約聖書の中には、まあ、申命記を中心としてイスラエルの人々を、まあ、正しく導くための戒律というものが作られていくっていうか、神様によって作られていくんですけど、まあ、それは大体613あるんですね、モーセの戒めというのは。これは今の法律や憲法の土台になっているもんですね、聖書のこのモーセの今立法というのはですね、モーセ立法というのは613あるけれども、その613の最初の10は神ご自身が自分の指で、そして石の板に刻んだものです。だから10回というんですよ、ね、モーセの10回、10の戒め、ね、あなたの父母を敬いなさいとか、ね、うん、嘘をついてはならないとかね、まあ、つまり隣人に対して偽証を立ててはいけないとか、まあ、そして10の戒めがありますが、これは神ご自身が2枚の石の板に
記したものです。自分の指で
と書いてあるんです、聖書に。でその後こう法律モーセを通して掟ができていきますけどね、600以上の掟ができていきますが、まあちょうど最初の10というのは言ってみれば憲法のようなものかもしれませんね。我々憲法というと法律の番人だというのは教え方されますけども、どうもそうではないですね。なぜかというと憲法のない国もたくさんあるから、法律はあっても憲法がないっていう。だから憲法というのは基本的に国の権力者を縛るところのものなんですね。まあ、そういうものを発明したわけですよね。国の権力者が暴走したらいけない、権力がある人たちはちょっと暴走しやすいわけですよ。だからそれを、しっかりと、安全のためにね、憲法が あることで暴走を食いとどめているわけです、だからその権力者に対するものであって、法律っていうのは一般の人々が拘束されているわけです、その法律で、一旦停止のところ止まらなかったらダメですよ、スピード違反したらいけませんよ、いろいろあります、だからそのモーセの10回というのは最初の10の戒めって結構特別なもので、でその中にね勧誘する流れというのは有名ですよね。勧誘する流れ、これも10の中の一つにあるわけです、で後になってイエス・キリストがこの地上にいらっしゃった時に、そのイエス・キリストを貶めようという人々はたくさんいたわけですよ。なんとか上げ足引っ張ってこの人をですね、なんとかですね、いろんな人々がイエス様に聞き従ってきてますから、当時のエリートの人々で宗教的指導者たちはイエス様を目の敵にしてたわけですよ。でこのイエス・キリストをなんとか貶めようということで考え出した一つが、勧誘の女をと書いてあるの、聖書にね、イエスの前に連れてきたっていうんです。どうやってこれ連れてきたの、現場取り押さえてですねそしてキリストの前にこう連れてきたのかなって思うけど、どうもなんかそう思えない節があるんです。なぜかというと、その相手の男性の人はそこに連れてこられてないから、女性だけ連れてこられたということは、なんか策略でこの女性が利用された可能性もあるわけです。そういうことをやるわけですよ、当時のエリートの人々と。イエス・キリストを貶めるために。それでどういういきさつかは聖書は書いてないから分かりませんけども、とにかくこの女性だけ連れてきた、そしてみんなの前でこのイエス・キリスト に対して、質問するわけですね、こういう場合モーセの律法によると石打ちの刑にして、そして、行くんだと書いてあります。聖書に書いてあるじゃないかと、それでイエス様どうしますか、こういう場合はどうしますか、でこれはね本当にそういう意味で言ってるんじゃなくて、イエス・キリストを、なんか失脚させようという魂胆で言ってるわけです。動機が全く違うんですね。この女の人のことはどうでもいいです、最初から。それを使ってイエス・キリストを貶めよう。でなんで貶めようかというと、どっちに答えてもイエス様にとってそれは不利な言葉になるからです。どっちというのは、いやモーゼの掟にそういうふうに変えてやるんだったら石打ちの刑にしてこの女性を殺しなさいと、もしイエス・キリストが言ったら、当時はローマの支配下にあるイスラエルっていうのは影響下にありますから、ローマ帝国っていうのがあります。ローマ帝国の中で、なんとかいた時代ですから、イスラエルって国はローマ帝国の法律ではそれはやりすぎなんですよね、だからローマに訴えられるとイエス・キリストはこれは有罪になっていくんです。この人が先導してこの女の人を収集の刑にした、これはですねローマの法律ではそれやりすぎだ。 だからそれでイエス・キリストはアキューズされるし、じゃあいや許しなさい、ね、それはそんなことはする必要ないとこう言えば、今度はユダヤ人の人々が、イエス・キリストもユダヤ人ですからね、モーセの律法に反するって言ってですね、今度はイエス・キリストにこう向かってくる、反論されると。だからどっちにね答えてもうまくこうイエス・キリストを貶めることができるって、こういうことをやるわけ、エリートの人って、当時のパリサイ人とか、ね、サドカイ人とか、そういう人たちがそういうことをやる。それでイエス・キリストは答えなかった。すぐにはうずくまって、地面にうずくまって、そして指で地面に何か書いてたって言うんですよね。これはね、どういうことを意味してるのかな、はあ、つまりね、私、まあ、聖書をよく読むと見えてくることは、このねイエス・キリストは神ご自身である、神が人間となられた方である、十戒を書いたのは自分だということもそこで示唆してるわけです、はあ、自分が指で地面に文字を書いてる、そしてそこにうずくまっているということは、これは石打ちの刑を受ける人の体制になっているということです。自分が代わりに受けるという体制を取っているわけです、そこで。そうですね、ところがその女性を連れてきた人々はそれで収まりませんから、どっちにするか答えてくださいって迫るわけですよね、イエス・キリストに。そうしたときにイエスは何と答えたかというと、まあやっと立ち上がってですね、それで何と答えたかというと、じゃあ罪のない人から、ね、この中で罪のない人から石をまず投げなさいと、まあ、いうことですよ、はい、でこれはね反論できない。なんで反論できないのかというと、モーセの律法に罪を罰する裁く側に立つ人は過去に同じ罪を犯してない人に限られるって書いてある。カインの罪を犯した人を裁く、石を投げるっていう立場にあるんであれば、その人は過去にそういうものを犯してない人に限られる。これがまあモーセの律法、ね、同じ罪を犯してない人。そうした時にですね、だからイエス・キリストの言ってることは決して聖書から外れてないんです。寸分たかわず外れてないですね。このそういう人からまず投げなさいと。一人去り二人去りみんな去っちゃったっていう、みんな何かやましいものがあることかもしれませんけど、みんな去ってしまった。まあみんな去ってしまったんだから、でイエス・キリストは地面にうずくまって何か物を書いてるっていう状況ですから、周り見てないんですから、この女性も女の人も本来だったら逃げてしまってもいいわけですよ。みんないなくなった、イエス様ももう気がついてない、私ももう早く逃げようと、そう思ってもいいんだけども、この女性は残っていた、一人でそこにね。それでイエス・キリストが目を上げた時に、あれあなた一人ですか、はい、もう私、あなたを裁く人はいないんですか、いやもう誰もいません、みんな去ってきました、うん、そうした時にイエス・キリストは、じゃあ私もあなたを裁かない、うん、だからもう二度と罪を犯さないようにしなさい。そしてなぜ二度とあなたを裁かないと言ったかというと、裁かないんじゃなくて裁けないんですよね、はい、なんで裁けないんでしょうか。それはモーセの戒律の中に一人の人がの証人では裁けないって書いてある、うん、この人は間違いを犯したということは二人もしくは三人の証人が最低必要だと。そうでないと人を裁くことはできません、はい、ねということを書いてあるから、イエス・キリスト一人ではそれは裁くことできません。だから私もあなたを裁きません、ね、だから再び罪を犯さないようにということで、そのイエス・キリストがこのモーセの戒律に、 まあ、たがわずですね、この女性を解放していったわけですね。その罪の束縛から解放して、はい、まあ、許したということになります。許したからというとモーセの掟には一切反してない。なんでこんなことができるんだろうか。これはですね、戒律とか掟というものを、これは決して悪いもんじゃないですよ。掟というのは、そういうルールがなかったら世の中うまくいかないと思いますよ。けれどもそれをどう用いていくか、人を責めるために攻撃するために用いることも可能です。それはまあそういう人もいるでしょう。今でもそうでしょう、ね、まあこの民主主義の時代でやったってそうであるか、それはもう関係ないんですよね、うん、民主主義でも腐敗していったんですから、紀元前からもうすでに、そうですね、だからソクラテスも裁かれていったし、うん、で裁かれたんだったら正当だっていうことで毒飲んで死んじゃったっていうことですけども、そんなことする必要なかったと思うんだけど、でもまあそれは不当な裁きだとは分かっていても、一応決着したんだから私はそれに従うと言って、まあだからああいう立派な哲学者がですね、亡くなるっていうことは、もうその弟子であるプラトンも非常にこれはおかしいと、ね、自由だ民主主義だって言ったってこれは腐敗していくもんだっていうことが見えてくるわけですよ。だからそれは今日でもそうですね、250年前にアメリカで発明された民主主義っていうことなのかもしれないけど、今日の民主主義は。だけどもそれでもね、やっぱりルール法律戒律なくしては秩序は保てません。けれどもそれはどう用いるかということはすごく重要ですね。その動機ですね、ですからそれをですね、私たちが人を生かすために用いていけるのか、それともですね、人の上げ足取ってですね、人を潰すためにも用いていく場合もあるわけですよね。そうした時にやっぱり愛ということが人間の中にしっかりと教育されていかないと、まあ、どんなに素晴らしいシステムを作ってもこれは無理だということですね。愛するということ、愛ということは愛するということですね。愛されるという話じゃないですね。人を愛するということの、これをことのいかなることであるか、論理的にも体験的にも体感的にも学んでいく、ということがなければなりません。だからイエス・キリストはモーセの掟はもう必要ない、イエス・キリストの時代になって、それはなぜ必要なくなったかというと、じゃあ掟がなくて自由でいいかというと、そうではない。たった一つの掟にこれは集約すべきだと。イエス・キリストが残したたった一つの戒律があるんですね。これだけは守りなさい、はあ、それは何かというと愛という戒律だね。人を愛するということですね、まあ、もうちょっと言えば神を愛する、そして自分を愛する、そして自分の隣人を愛する、これは人を愛するということですね。自分以外の人はみんな隣人ですから、まあ、これがね、もうただ一つの掟である。それさえ守れればモーセの戒律は全部その中に集約されるという。確かにそうなんですね。盗むなかれ、殺すなかれ、姦淫するなかれ、偽証を立つるなかれ、これは10回の中に書かれてますけれども、愛する人を殺したりはしないわけですよ。愛する人から物を盗んだりしないわけですよ、ね、だからその愛ということさえきちっと我々が、まあ身につけていけば、掟を守ることは一切ありえないんですよ、まあ、ということですから、この新約時代になって我々にとって非常に重要なことは何かというと、神の愛ということを、まあに気づいていくというですね、神の愛というですね、人間の愛ではなくて神の愛、まあそういうことからこう 見まして、もう時間もあれですから、新約聖書だけ開いて、終わるごとにしたいと思いますが、では丸五伝を開いて、マルコ伝新約聖書ですね。新約聖書のマルコ伝でありますが、マルコ伝の第7章でございます。マルコ伝の第7章でありますが、そこの6節7節6、7ですね、6、7をご一緒に読みましょうか。イエス言いたも、イザヤは何じら偽善者につきてよく予言せり、この民は唇にて我を敬う、されどその心は我に遠ざかる。ただいたずらに我を拝む、人の戒めを教えとし教えてと記されている。まあここもキリストが立派なことを言う人たちに向かって反論してますよね、イエスキリストが。でその反論も旧約聖書の言葉を引用して反論してますけれどもね、その人々に対して、偽善者という言葉が、使われていますけれども、愛ということを我々が抜きにして信仰だとか神様だとかやってたらこれ偽善者になるわけですね、そうですね。それによって人を裁いたり人を責めたりするようなことになっていったら、唇では神を敬っているように見えるけれども神様から実は遠ざかっている。こういうふうになったら人からは素晴らしい人だと言われていても神様から見たらどう見えるのかということですよね、神様から見たらだいぶ遠ざかってますねっていうことに、なりかねません。で7節、ただいたずらに我を拝む、人の戒めを教えとして教える。人の戒めを教えとして教えているだけで愛ということが伴ってない。愛するということが伴っていなければその解釈もそれを用いることもできません。会員の現場で捕らえられて連れてこられたんだけど実際は誰かに利用されているその女性を解放して自由にして許していくことができません。愛がなければね。でこのことがすごく重要なことになるということであります。その後もずっと、書いてありますけれどもね、それで15節にイエス・キリストはこういうことを言ってますね。外より人に入りて人を汚しうるものなし、されど人よりいずるものはこれ人を汚すなり、これ難しいことだよね。なんでこういうことになったかというと、イエス・キリストもイエス・キリストのお弟子さんたち、イエス・キリストのお弟子さんたちが食事の前に手を洗わないで物を食べてたっていうんですよ。でそれに対して批判したわけなんです、エリートその人々が。モーセの戒律を見てもそれはそういう汚れたものは宗教的に人間がすることじゃないと。でそれに対してイエス・キリストはそこで何て言ってるかというと、外から入ってくるもので人を汚すものはありません、外から入ってくるものというのは手洗わないで物を食べたからといってそれは人を汚すことはありません。 まあ最悪自分のお腹壊すぐらいです、ね、うん、そうですね。それでね、誰かがね、そうですね、中毒になったとかそういうことないわけであります、うん、食中毒になったと、うん、手を洗わないで食べたからといってそれで人を汚すものは何もありません。まあ最悪自分がやられるだけそうですね、うん、けれどもその後になってからね、人より出てくるものは人を汚していく。それはその人の言葉ですよね。その人からの口から出てくるものが人を汚していく、ね、まあ、もちろん生かしていくこともありますけれども、殺してしまうこともある、精神的にも、はい、だから手を洗わなきゃいけない、洗わなきゃいけない、そうだって言ってるけども、もうちょっと大切なことあるでしょうと、ね、外から入ってくるもので人を汚すものはありませんけれども、その人から出てくるものが人を汚す場合がありますよと、そっちの方が重要でしょうということですよね、はい、ですから、その後で弟子たちにこの17節、イエス群衆を離れて家に入りたまいしに弟子たちその例えを問う。お弟子さんたちはいつでもですね、後でイエス様に聞くわけですよ。あれ何のこと言ってたんですか外からとか内からとかなんか言ってましたけど、あれはどういう意味ですか、うん、その時ここにイエスキリストは18節解説してますから、彼らにいたも何時らもしか悟りなきか、外より人に入るものの人を汚し得ぬを悟らぬか、これ心には入らず腹に入りて皮屋におつるなり、各すべての食物を清しとしたまえ、はい、ね、だから、まあ、食べ物のことを言っているわけで、最初はそれは人を汚すことはありませんけれども、心には入らないからだって、それは食べ物っていうのはお腹に入っていくだけのことだけれども、人の心に入っていく言葉、これをですね、気をつけなきゃいけません。要するに愛ということに、そうですね、私たちが無頓着でいるといけませんよと。どんなに知識があっても素晴らしい、まあ、信仰的な知識を持っていても愛がなければ意味がないですね、はい、ですから、まあ、そういうことで一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、私たちのまた行くところにまた神の祝福と恵みをいただいて進んでまいりましょう。でご一緒にお祈りして終わりましょう。ハレルヤハレルヤ。